それでは聖書愛読ヤコブ書3章13節から18節までです。新約聖書の424ページです。愛読いたします。あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で、優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。それでは平和をもたらす純真な誠の知恵と題しまして、白川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
じゃあ白川君にしてください。誠実でありますけど、昨日は東京でね、桜が開花しまして、靖国神社のね、標準木をね、確認されたということでね、今週ちょっと冷え込むかなということもあるので、満開までは1週間が普通ね、目処ですけど、10日ぐらいかかるんじゃないかと言われてますが、といってもね、もうこの月末にはね、満開を迎えるということですので、どんどんどんどんとね、桜の便りを聞くんではないかなと思います。今年はちょっと早めに桜がね、咲くかもしれませんので、ちょうど来月復活節がありますので、その頃ね、桜がもしかしたらね、咲き誇っている頃かもしれない、まあ、そんなふうにもね、思っておりますけど、皆さんね、春を迎えて心も少し晴れやかにウキウキするような季節かなというふうに思いますけど、私は昨日ですね、ある学校、まあ、以前もお話したかもしれませんけども、ちょっと不登校になったりね、あるいは学校に行きづらくなった子どもたちをね、高校の卒業資格をね、与えるということである学校がね、まあ、岡山にあるんですけども、そちらの方にね、昨日卒業式がありまして、呼ばれてきまして、ね、で、そちらの、まあ、先生の方から電話がかかってきて、ぜひ卒業式にね、顔を出していただきたいということで、昨日17日でしたけれどもね、朝10時半から卒業式にね、行ってまいりました。で、なんでそれ最初ね、卒業式の話になったかと、私はそちらの学校でしばらくです、1年足らずですけどね、社会の授業をちょっと教えてたんですけど、その学校が少しこう大きい学校と提携したものですからね、まあ、私立なんだけども、一応教員資格のある先生ということを優先するということで、で私は教職を取ってませんので、ね、そういうことで自由事業という形で の参加だったんですけど、その後カリキュラムがいろいろ厳しくなったので、私はしばらく遠慮しておりまして、まあ、しかし私が1年目にね、1年目というか、私が最初に行った年に1年生でね、いた子が今回3年生で卒業ということ、でその子がもうね、ぜひ卒業式に来てもらえないかっていうふうに言われたみたいで、それで声がかかったんですよね。 で今回も行きましたらね、1年の時にちょっと授業していた子ですけど、まあ、2年3年とねそのまま授業を続けてね、いろいろと学んで、やっぱり青春時代を生きている子どもたちは成長が早いなと思うのはね、1年生の時に比べると少しあの、なんて言いましょうか、たくましくなっておりますよね。で最後あの当時の言葉を彼が言うんですよね、まあ、立派になったもんだなと思いながら、でその時にねあのご両親も来てましたけども、やっぱりすごく感動しておられて、ね、あの言ってたらもうずっと家にいてね、あの学校に行けなかったんじゃないか、でもこうやってね高校卒業して、で大学も行くんですよ、農業大学校に行くんですよ、ね、本当にあの頑張りましたいうことを言われて、ね、感動しました。でまあその子たちがね最初出会って、何があの印象深く残って私呼んでくださったのかなと思うとね、やっぱりあの歴史の授業だったんですよね。で前も言いましたけど、本当に私たちはね、何を学ぶかっていうことがとても大事だなと思います。で本当に皆さん日本人であるということをね、まあ、どれほど私たちはね自覚しているのか思いますね。先日もあるその内容を聞いてたら、まあ、皆さんあんまり興味ないかもしれませんけど、三島由紀夫という人がいますよね、壮絶な自害を取りますけど、私その頃は全く記憶がありませんから、後でね聞いた内容ですけど、あの人はあの人なりに一つの信念を持ってね人生を生きた、駆け抜けた人かもしれませんが、その三島由紀夫という人が当時ね、左翼運動が日本全国をね駆け巡っているその最中にね、東大の全教頭諸君と論争しておるんです。でまあ、あの当時の東大生ほとんどが全教徒を組んでね、再運動しておりましたけども、その時に三島由紀夫とですね、その東大全教徒の学生がね討論しているその内容がありましたけどもね、そこでやっぱりはっきりとあの彼は言ってるのは、私は日本人である、そしてあなた方は常に世界市民だとかそういうことを言うけれど、あなた方のアイデンティティはどうなっているのか、ね、非常にこう通俗ね突っ込んでました。東大生は東大生で頭いいからね、いろんな弁を持ってこう論破しようとするんだけどね、あなた方の意思は分かるけれどもね、私は全く納得しないと言ってね、この日本人としての貴族意識を失った時、ね、人は人でなくなるんだというね、まあ、そういうようなこう信念を語ってましてね、私は本当にそれを聞きながら、まあ、あの結果的にねああいうふうな人生を歩まれたことについては賛否両論ありますけども、やっぱり日本人であるということをね意識することなくしてね、我々の存在というものを、ね、本当の意味でこの認めることができないというこの事実をね、どれほど私たちは分かっているだろうかということを、ね、思いまして、ね、まあ、そういうこともあってかね、そのわずかな授業でしたけどもね、古事記の話をずっとさせてもらったんです。で皆さんにも言いましたけど、アーノルド・トインビーという歴史学者がね、12歳13歳ぐらいまでの間にその国の建国の歴史を知らない民族は必ず滅びる、それは歴史の法則である。彼は歴史研究家で歴史をずっと見ていた、建国の歴史を失った民、建国の神話を葬り捨てた民はね必ず滅んでいると、まあそういうことを言ってますよね。ですから日本人としてね、日本の建国の歴史とかね、あるいはそれが神話だったとしても、そういうものをね忘却したとき民族は滅びるんだっていう、ね、まあ、そのことを私も聞いてですね、最初は社会の授業をお願いしますということだったし、まあ、あの私が一応牧師だったのでね、まあ、聖書を含めて話をしてもらって結構ですよって言われたんですけど、あのいやもう古事記をねお話したいと思いますということで、シリーズでね神武天皇のねあの統制柏原に至るまでの間をね結構詳しくですけれどね資料も作って毎回ねあの話させてもらって、そしてその最中にね日本がどれだけ素晴らしい国なのかということをねあの授業しましたら、やっぱりそれはね心に随分残ってたんじゃないかな、そして自分が日本人だっていうことについてのね喜び誇り、まあ、こういうものをねあの持つことができて、そしてあの生き生きとね学校に行くことができるようになった、素晴らしかったなと思ってるんです。でまああの親御さんからもね今回初めてお会いしました、ああ、また白川先生ですか、よく聞いてましたって言ってね、ご両親から挨拶されましたけどね、まあ、本当にあの子供たちが喜んでね3年間を全うして、そしてまたあの彼の家は農家ですからね、農家を継ぐということで農業大学に行ってね、そしていろんなことを学んで、あの後取りですよ、 ね、後継者として農業をやっていきたいというか、もう私はねその時言ったんですもん、農業ほど大事なものはない、うん、もう国家ね、国家の一番の中心は農業である、国を愛すること、それはすなわち土を愛することから始まる。そして農業を営む者の中に、ね、無神論者はいませんと言ったんです、ね、農業ほど自然と対話しながらね、神の恵みを感じてね収穫をする、まあ、そういう職業はないよっていう、まあ、それはミージクもね、あのそこのお父さんがね、あの農業をねやっていく中で一番の喜びは何かっていう、なんか沢会の時に話してましたけど、やっぱり不思議だけれどね、収穫の時なんですと、もうこれはねもう何とも言えない喜びがあるんです。でこれやってみないとわからないんです。でもね、収穫の時の喜びはね、これは本当にあの言葉では言い尽くせないんですよ、しみじみと、まあ、話しておられまして、まあ、ぜひね、そんな意味ではあの農業体験をぜひやりに来てくださいなんて、ね、そのまだいた大根生も言ってましたけど、やっぱそういう意味でね、とてもあの大事な体験をね、まあ、することのできたあの彼らだったのかなと思って、ただまあその卒業式に呼ばれてね、とても嬉しくね、その成長を私も見ましてね、いいかなと思ってます。まあ、本当に若い時にね、何を学ぶのかっていうことがね、とても大事かなと思いますけど、ただ私はその時にね、一つやっぱり自分のことも話しましてね、私も青春時代があったけれどもね、やっぱり神様を知ったことが一番の恵みでしたっていうことをね話しましてね、卒業の言葉に返させて、本当に神様を知る人生は素晴らしいですよと言ってね、あの話をしましたね。そして今が一番幸せなんですよって言ってね、あの話しましたらね、あの来賓の方やそこにも先生がえっていうのちょっと驚いてましたけどね。いやでもつくづく私は思いますもん、青春が素晴らしいけどね、青春も素晴らしいし、青春の時代は何やってもねこう意気揚々としてたし、はっきり言えば徹夜しても全然疲れないしね、体も元気でしたら痛いなんてまずなかったしね、年取るとね、ここが痛い、あそこが痛いっていうね。そして多いでしょう。そしてね、もう健康のことをついつい考えなきゃいけない。もうそういうの一切度外視して、度外視して、ね、自分のやりたいことに夢中になれるのがね、まあ、若い時かもしれないけど。まあ、とはいうものの、若い時に戻ろうとは思いません。
アーメン。
もう今が一番いい。
アーメン。
充実してて、喜びにあふれておりますね。もう本当に今が最高だなと、つくづく思いますけど。でもそんな話もちょっとしましてね、あの皆さんぜひこれからね、あの希望を持って新しい門で、ね、4月から新年度を歩んでくださいということでね、送り出しました。本当にあの素晴らしかったなと思います。まあ、ああいう子どもたちがね、本当にあの学校にも行かないでずっと家にいてね、悶々としてこう3年間だとしたらね、これは国家にとっても損失であるよね。でもああやって一人二人がね、本当に心をね、たくましくね、成長して、そして大学に行くなり、あるいは就職するなりしてね、新しくね、社会に出ていくっていうのは、本当にあの小さいことかもしれませんけど、希望だなと思って、まあ、あの学校から巣立った子どもたちが、卒業生の様子をね、少しあの聞かされましたけど、毎日働きに行ってる、毎日学校に行ってる、これだけでもね、すごいことなんですよって言って、もう親御さんから見たらね、だからやっぱりそういう変わりを見るとね、本当にあの、大事なんだなと思いました、ね。まあ、そう考えてみると、ね、日本は本当に豊かな国ではありますけど、まあ、そういうような問題も抱えています、一人一人がね、本当にあのいい春を、ね、迎えてほしいなというふうに、ね、つくづくあの思っています。まあ、私たちはね、本当に幸いにもこうしてあの聖書を学ぶこともできるね、恵みに預かっておりますので、皆さんともに今日もね、あのヤコブ書を学んでいきたいなと思っていますけど、ね、この教会でもね、この度受験を終えた方がいらっしゃいます。ね、大輔君、おめでとうございます。希望校にね、合格しましたので、また春からね、今度高校生、ね、もう高校生か。そんなことも思いますけどね、また高校になったら、いろいろとね、新しいものを経験しながらね、成長していくんじゃないかなと思います。本当にあの子供たちがね、成長して日本をこれから支えていかなきゃいけない、ね。まあ、皆さんこれからの日本は本当に大変な時が来るかもしれませんけど、それを乗り越えるだけのね、恵みがあるだろうというふうに私は確信しておりますのでね。
さあ皆さん、今日ねヤコブ書、前回お話しした13節から18節をもう一度取り上げますということで、2回目にね今日なっておりますけど、前回はね特に、知恵という話の中では、前半部分に出てきますね、この世のもの、この世の知恵、あるいは悪魔から出てきたものだとまでね言われている知恵について、まあ、お話をさせていただきました。でいわゆる知恵というものがどういうものであるかということについて、このヤコブは、著者は書いているわけでありますが、まあ、大きく2つの知恵、まあ、聖書は常にですね、まことなるものとそうでないものと対比するわけであります。まことの知恵があるとすれば、そうではない知恵、これを偽りの知恵ということができるとするならば、ね、このまことなるものと偽りなるものとが常に聖書の中にあってね、対比されているものである。まことの命があると思えば、偽りの命があるだろう。まことの愛があるとすればね、偽りの愛があるだろう。まことなる人生があるとすればね、偽りの人生があるんだ。で、聖書ははっきりとそのことを教えます。私たちが持っている知恵は果たして本物なのかという。はい、じゃあ皆さん今日の箇所もう一度ですね、見ていきたいと思いますが、簡単にまず13節をちょっと見ますと、あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰かという、この書き方ですけど、まあ、前回もお話しましたが、これは挑発的な問いかけですよね。単純に誰ですかと聞いてるんではない。もしあなた方の中に本当に知恵があるならば、その知恵を示しなさいという、まあ、そういう言い方になっているんです。さあ、あなた方の中に知恵があると言うなら、その知恵を見せてくれ。ヤコブのこの書簡はですね、信仰においてもそうです。もしあなた方に信仰があると言うなら、その信仰を見せなさいと言ってますよね。もし知恵があると言うならば、その知恵を見せてみなさい。つまり知恵というのは、ただ単に蓄えられて、その人の中に留まるものではありません。知恵は必ずある行い、働きを持って現れるものだ。これがヤコブの理解です。ですから、もし本当の知恵を持っているものがいるならば、その行い、その働きが現れ出なければいけないんだ。で、その現れ出る行いについて、柔和なという言葉を使ってですね、まさに知恵から出る本当の行いは柔和なものである。はい、そこにありますね、知恵にふさわしい柔和な行いと書いてあるんですね。これがヤコブが言うところの知恵の働きなんですね。じゃあこの柔和な行いというものはどんなものかと考えたときに、はい、続いて14節でそうではない行いを話します。はい、それが何か。妬みです。利己心です。そしてまた自分を誇るという自慢、それが14節。しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。はい、これも実はあなた方というのは一部の人を言っているのではなくて、我々はみんな結局こういう存在だということを言っていますね。ヤコブは自分も含めて人間は内心妬みを持っているではないか。その妬みが強い人弱い人という程度の差はあるかもしれませんね。でも妬みというものを誰もが抱えているではないか。そして誰しもが利己的じゃないかというんです。本当に皆さん利己的であるということはね、決して皆さんそれはいいことではないと分かっていても、利己的でないという状態でね生き続けることがどれほど難しいか。本当に私たちは常にその戦いかもしれない。で、今日ね、私誠の知恵ということについてお話しさせていただきますけどね、その一番のね誠の知恵というものについて知らなきゃいけないことは妬みとの関わりですよね。妬み、自分を愛するということはそれ自体は悪いことだとは思いませんがね、その方向性が問題ですよね。 自分を大切にすることは当然これは大事なことです。しかし自分を愛するというその思いがね、ここでいうところの妬みとか、あるいは利己心になったとき、大変なことになるということが現実あるだろうと思うんですね。さあ、そのような思いがあって、自分は知恵深いんだと自慢することは、決していいことではありません。まあそういう意味で、私たちが持っている知恵は、一体どこから来たのかと、その知恵の起源を尋ねてみれば、はい、ヤコブははっきりとこう言うんです。15節、そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。本当に聖書というのは、私は本当に改めて素晴らしいなと思うのはね、もうこのようにはっきりと断罪するわけです。もうこんなに気持ちよくね、断罪されるとね、どうですか、もう日本刀じゃないけどスパッと切られてしまうようなね、もうある種の爽快感があるよね。もうあなた方の知名は悪魔から来たものです。どうですか、もう手で手札という言葉があるけどね、もう皆さんの国会見てたら分かるよね、もうその知恵はどこから来たものかと。本当に思います。国家のためにどうぞ、国家国民のために議論していただきたい。今世界はどうなっているの、そのことを見つめてね、議論していただきたい。もう1年です、何をしてるんでしょうか。まあ皆さんあれもいろいろね、知られてないことが山ほどあって、皆さん興味がある人は言いますけど、ね、皆さん本当に考えなきゃいけない。まあ、とにかくね、悪魔から出たものである、はっきりする。じゃあ悪魔ってどこから来たのか、もうエデンの園です。あのエデンの園でアダムとエバが神の戒めである取って食べてはならないというその御言葉を心に常に持ち続けることができず、そうではない言葉を心の中に入れ替えたその時、つまり神の御言葉を心から締め出して、そうではない言葉を心に植え付けたその瞬間、私たちは堕落の末裔となってね、今日までの歴史を綴ってきた。だから私たちが考えること、思うこと、全部悪魔から来たものです。じゃあその時の悪魔ってどんなことを私たちに語ったんだろうか、偽りを語り、神の御言葉とは全く逆の話をした。そしてそこから我々の心に生じたもの、それが妬みと自己中心です。自己中心で、そういう内心、心を持っていて、持っていて語る言葉、そのような心を持っている人が語る言葉は全て悪魔から来たものだといいね。その言葉によって語られる知恵もまた、どんなに美しい言葉で聞こえたとしても悪魔から来たものですよ。じゃあ皆さん、そういう言葉を発したとき、そういう知恵を語ったとき、何が起きますかという。あ、皆さんここでね、ヤコブはこう言ってるんです。知恵というものにはまず出発点、起源がある。その知恵がどこから出てきたのかという起源がある。その知恵がどんな働きをしているのかという実際がある。はい、前回の題目では知恵の起源とその実際という話をしましたね。知恵の起源があり、その実際がある。もう一つ実はある。結果がある。知恵がどこから来たのか、そしてその知恵が実際どんな働きをするのか、そしてその後、その知恵がどんな結果をもたらすのか、それを実はヤコブは非常に簡潔にね、答えているんです。まず知恵がどこから来たのか、悪魔から来たんだ。そしてその知恵は内心、妬みや利己的な思いから発せられてるんだ。さあ、その知恵は実際どんな結果をもたらすのか、それが16節。 妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。
皆さんこれどうですか、わかります？でもこれは本当に難しいことですね。難しいことだけれど、聖書はこのことを私たちに解き明かす、皆さんいろんな議論がなされ、いろんな言葉が発せられてね、そこに一体どんな状態が展開するのか、混乱だという。今国会も混乱しております。混乱するということは、ね、上からの知恵じゃないか。皆さんよく考えてください。メシアが来ても混乱しますよ。それはもっと混乱するかもしれない。なぜならばメシアは、キリストは上からの知恵を持ってきます。平和をもたらすため。でもそれを受け入れない人々は混乱を起こします。イエス様が来られた時、どれほど当時の人々が混乱しただろう、ね、だから剣を投げ込むために私は来たのだと言わざるを得なかった。イエス様のね、信条がそこにありますよね。でもその結果何がやってくるのかというか、イエス様がもたらそうとした実はね、平和の実です。しかし私が平和をもたらすために来たと思うなとおっしゃったのは、平和をもたらすんだけれど、その前にしないといけないことが、何か私が来たら全てのものが丸く収まり平和になる、そんな風に勘違いしてはいけません。その前にあなた方自身はこの剣で刺し貫かれ、この御言葉で、ね、断ち切られなければならないんだ。悪魔から出たその根は全て断ち切られ、そのもみ殻は焼き尽くされなければならない。さあ考えてみますと、そう考えてみますと、皆さんこれまた大変な霊の戦いではないでしょうか、ね、さあそういう混乱がやってくる、またあらゆる悪い行いがやってくるというんですよね。さあそこでこういうような現実を考えてみたときに、じゃあどこに誠の知恵があるんだろうかと考えてみなければいけない、ね、ということで今日皆さんね、誠の知恵ということについて中心にねお話をしていきたいと思います。さあ皆さん、誠の知恵についても今言った3つのことが言えるだろうと思います。誠の知恵はどこから来るのか、そして誠の知恵の実際とは何であるか、そして誠の知恵がもたらす結果はどのようなものであるのか、はい、皆さん簡単に言えば、偽りの知恵はこの地上からやってくる、この肉からやってくる、そして悪魔からやってくる。ということは偽りの知恵はその起源であるところのものを、ね、自らの根としていますから、いいですか、自らの根としていますから、偽りの知恵は自らを、ね、支えているその根を大切にするような知恵だろうか、その根を無視するような知恵だろうかと考えた場合、そこから育ち枝を張り、幹を伸ばし、ね、枝を張り、葉を茂らせるその木にとって根は大事なところですか、大事じゃないですか、大事ですよ。だから偽りの知恵ははっきり分かること、この世を大事にする、地上を大切にする、肉を大事にする。だからこの世の知恵は地上こそがとても大事だと教え、
肉的なもの、目に見えるものにこそ価値があると教え、そして悪魔的なものを愛する、つまり自分が大事だということを言い張る。
皆さんはね、どんなふうに思うかね、わかりませんけど、もう私は今ね、人生、これからね、大きなことをもしやるとすると、何をするかと考えますと、
掃除？
何？そう！それもあるんだけどね、掃除をしながら、あることをしたい。
国を。
え？何ですか？まあ教会としてね、一番に掲げるべき看板は、ね、純潔運動ですね。純潔運動。もうね、愛の秩序を正さなければ、世の中はどんどんどんどんサタンに巻き込まれる。若い人たちを見てて本当に何を語りたいかと、私正直なところはもう純潔の問題ですね。もうね、愛の問題、性の問題、これだけが世の中のね、やっぱり不道徳とね、大敗の元凶だと思う。それを本当は話したい、その大運動を起こしたいなと思います。そうするといろんなところから大変な非難が来るでしょう。それが面白いと思うんだけど、まあ、かつて私もね、政治家を志して、いましたけどね、まあ、本当にその意味では大々的な運動になると思うんだけど、それだけの力量がなくて申し訳ない。思いとしてはあるんです。国を本当の意味でね、生み変えるための、これが一番の私は大事な話でもあると思うに早道だと思う。純潔も、こういう言い方したら皆さん語弊があるけど、もうすでにもう終わった人はもうダメなんです。いや、若い人に希望をかけるしかないね。もうそれ以外の方はぜひ応援団になってでもね、そうでしょう。私はもう国民すべてを変えること、最終的にそれが一番理想だけどね、どこから変えるか、もう若い子供たちから、ここからしかありません、ね、何時の若き日、何時のつくみしを覚えろというね、若い時にこそもうここに希望をかけるしかない。この子たちがやがて成長して日本国民の半数となり、いやいや過半数となり、やがて8割となったときね、どうですか。長い長い、それは時間軸がかかるかもしれないけれど、それがリンゴの木を植えることじゃないかと。そうするとね、この価値観をね、もし主張すればね、相対立するものがたくさん出てくるでしょう。そして昨今はね、もうそういう問題に対してはやたらと人権を言う人が多くなる。この人権を踏みにじらなきゃいけないね、私は人権重任します。それそんなものは人権じゃないと言って人権重任しないと、これ大変な問題起きるね。でもそれが国家のためになるんであればね、そのことをね、やらなきゃいけないんじゃないかと思いますよ、ね、そういう意味ではこのヤコブ書はね、はっきりとそのことをカッパしております。もう悪魔から出てきたものに何の未練があるのか。悪魔から出てきたものはこの地上を愛し、目に見えるものを愛し、肉を愛し、そして自分ばかりのことを考えるんだ。しかし上からの知恵はそうではない、全く逆なんだ。皆さん、上から来る知恵は地上の中から現れたものではなく、上から来たもの、すなわち天的なものであります。そして肉、私たちの肉的な思いから来たものではなくて、まさに霊的なものである。そしてその出発は悪霊ではなくて神である。 そう考えてみたら皆さん対照してみたらこう言えるんです。偽りの知恵は、
はい、
知的、地上の言う知的、肉的、悪魔的です、ね、知的、肉的、悪魔的。上からの知恵は天的、霊的、神的なんです。もしこのような上からの知恵をね、得ることができたらどんなに素晴らしいだろうか。しかしヤコブは分かっています。この天的な知恵はこの地上に求めて得られるものではない。これは神の賜物です。神から受ける賜物こそが誠の知恵である。その誠の知恵はどこから来るのか。天から、上からやってくる。じゃあ上からやってくると言ってどこから来るのか。もうそれははっきり分かるんです。ただ唯一なる神の一人子キリストイエスを通してでしか誠の知恵は表されてはいない。だからキリストイエスにおいてこそ上からの知恵は掲示されているのであって、開かれているのであって、いかなる文献やいかなる書籍を読み漁ったところでね、出てくるものではありません。皆さん、ヤコブは聖霊という言葉を使わない。この書簡の中に一箇所だけ神の霊ということが出てきますけど、あまり聖霊という言葉をヤコブは使わない。しかし私は思います。このヤコブはこの聖霊というものの言葉それ自体は使わないけど、彼にとってはこの聖霊の働きはまさに知恵のことなんです。知恵が神からの賜物、知恵が私たちを助けるもの、知恵が私たちを導くものだと理解する。だから上から来た知恵こそが私たちの人生においてまさに御霊の働きを持って現れるんだ。だから知恵が結ぶ実というものはね、ある意味でパウロの言う御霊の実と似通ってるんですよ。さあ、そこで皆さん、その神様から来る、天から来る知恵というものは一体どんなものかというとね、その実際についてどう言っているのか。はい、17節いいんですか。上から出た知恵は何よりもまず純真でと書いてあります。ここ大切よね。何よりもまずと訳してますよね。ここにいくつかの形容詞を持って上からの知恵をヤコブは表現しますけども、ただ単に並べて書いていると思わないでください。まず一番最初に何よりもまずという言葉が書いてあるということは、これから語ることの中の全ての要が何よりもまずという言葉によって表現されている。つまり上からの知恵、神が与える誠の知恵の一番の要はこれなんです。純真だ。皆さん、知恵が純真ってどういうこと？どうですか、純真な知恵ってどんな知恵ですか？ね、知恵と言いますと皆さんの中にどんなイメージ持ちますか？知識と知恵は少し違いますよ、ね、でも知恵というのはやっぱり知識とはちょっと違うのは、日常の私たちの生活においてね、いい意味での働きをしてくれるというね、そういうイメージが皆さんにあると思うね。知識は何かこの知ることで終わってしまうような気がするけど、知恵というのは生活の中に生かされている。だからあの人は知識はないけど知恵があるっていうのはいい言葉ですよね。逆にあの人は知識があるけど知恵がないというとどうですか？なんかいろんなこと知ってるんだけどね、生活の中に全然生かされてないっていう、ね、よく昔あったでしょ、おばあちゃんの知恵袋って、ね、おばあちゃんいいこと知ってるね、知恵があるね、おばあ捨て山じゃないけどね、知恵がある。これ生活の知恵ね、それは私たちの生活をね、豊かにしてくれる、まさに恵みですよね、恵み。 さあ皆さん、上からの知恵、その何よりもまず上からの知恵は純真です。純真な知恵ってどんなんですか？イメージできます？純真な知恵、
そして上からの知恵は何よりもまず純真であるから、その結果としてと考えてもいいと思います。純真であるからどうなんですかというと、その次にさらに温和で優しく従順なものですと書く。温和というこの訳を使ってますけど、まあ聖書によってはこれ平和的とか平和という言葉で訳しているものもありますけどね。温和、優しく、優しさです。それから従順、そしてもう一つがね、憐れみとありますね。その次で、この温和、優しく、従順、憐れみと書いてあるこの4つの言葉は、実は言語では全部韻を踏んでるんです。ね、韻を踏むと分かりますか？音が同じなの、最初の音がね。だからね、この4つの言葉は純真という言葉がまず何よりも上からの知恵の特徴である。その中でさらに4つのことが今韻を踏んで出てきてる、ね、そしてさらにその後に偏見はなく偽善的でもありません、何々ではない、何々ではないという言葉でもう一度知恵について触れている。ですからこの知恵がもたらす実際ということについては、まあ、ここではヤコブは7つの言葉で表現する。で、良い実というのをその一つに入れれば8つになります。でも今言ったように全てが並んで平行的に7つ8つが書かれているのではありません。まず何よりもという表現に先ほど言ったように、全ての要になっているのが純真だという。さあ皆さん、先ほどから言ってます純真な知恵、どんな知恵か、皆さん純真というのはどういうことですか？純粋だということでしょう、清廉だということでしょう、清いということでしょう、ね、それは分かりますよ。じゃあ清い知恵って何ですか？純粋な知恵、純潔の知恵、皆さん、なぜ私がその純潔ということを言うか、これもちょっと通じますよ。純潔、純真である、ピュアである、何なのかこれは。簡単に言えば皆さんね、純真だということは混じり物がない、上からの知恵には混ざり物があります。混じり物がないんです。だから純粋なんです。純粋ということはそこに何か他のものが混じっていないんです。だから純粋だから、混じっていないから、そういうものを純金というんでしょう。違うんですか？純金というのは何か他のものが混じってるんですか？あの金は 99.9% もなんか純粋でなきゃいけないんでしょう。もう神様の誠の知恵は 99.9% じゃないんです。 100% 混じり気のないものでなければいけない。これを皆さん純真という。上からの知恵は何よりも純真である、混じり気がない。じゃあ何が一体混じっていないんでしょうか？え、何が混じってない？
余計なものが混じってない。そのとおり。その余計なものとは何だと考えてみた場合にですね、エデンの園で余計なものが入ってきたでしょう。もう本当につくづく思います。純真な知恵は神様の言葉そのものである。
そこに何の余計なものも付け加えないし、何かを削ることもない、ありのままの、そのままのストレートね、神の啓示です。それが純真なものです。だから上からの知恵はこの世に迎合することはありません。純真な知恵は人の機嫌を取ることはありません。純真な知恵は何かの状況に影響されて混じり気のあるものに変わることはありません。皆さん、それが上からの知恵ですよ。と考えた場合にね、その知恵は神様との直接的な混じり気のない、何も差し挟まない、その一対一の直接的な関係からしか得ることのできないものだということが分かります。そしてその知恵は神様以外のものにはより頼むことがない。神様以外のものに何か心を向けることはない。その知恵自体は神様からしか出てこない。そのような純真さを持ったもの、それが何よりも上からの知恵に他ならないんだって言っています。私はね、この言葉をね、今日皆さんともにね、学びながら何を思うかといえば、ああこういうようなね、こういうような知恵があるということ、このような知恵を神は私たちに与えたまおうとしているという、ね、そのことを思うだけでなんと喜びにあふれることでしょうか。皆さん、本当に私たちは真実なるね、まことなるね、純真なる知恵を賜ることのできる、そのようなね、恵みのうちに生かされているんですよ。皆さん、それが喜びになりますか？なりませんか？もう私なんかもう飛び上がりたくなる。いやもうそんなね、もう嬉しいよね。得れるか得れないか別です。もうそれはもう後の話だけど、そういうものがある。それが天から上から下ってくるものがある。もうこれが何という規模だろうか。皆さん、この知恵が世の中に降りて下った時、この世の中は必ず変わります。私たちはそれを受け入れるか否かです。受け入れさえすれば変わるでしょうね。いつも私たちにそれはあるんで責任としてかかってくる、ね、でもそういう知恵があるんだということをこのヤコブは語りますね。もう私はこういうのを見るとね、本当に、はあ、なんという恵みの時を生かされているんだろうかと思ってね。そしてこういう内容をね、もう知れば知るほどやっぱ今が一番いいなと。もう聖書を学べば学ぶほどね、日ごとに今日が一番いいなと思うんですよ。それだけ神の真理を、神の純真なる御言葉に触れてるんだから。そうじゃないですか、そういうの分かります？もう10年前がどんなに素晴らしいんだって、私の中にある御言葉の量はね、10年前に今と比べたら全然違います。そうでしょ、10年前よりももっと深く、もっともっと御言葉を多く神様から与えられていることが、それで神様の御言葉は死ぬまでどれだけもらえるか分からないけどね、もうそれを与えられるたんびに本物を知ることの喜び、ね、それに触れる喜び、これは皆さん変えがたいもの。もう何を頼りにしますか、人生で。そしてこの純真なるものがね、立てばそこから生じてくる結果は何であるか、ヤコブは言うんです。それは平和なんだ。偽りの知恵は混乱と悪なる行いをもたらすだけだけれど、ね、上から来る知恵は
必ずその結果として平和をもたらします。
さあそこで今日皆さんね、このタイトルも書きましたけど、平和をもたらす、ね、誠の知恵と書きましたね。それは皆さん上から来るものだ、神の賜物だと言いました。じゃあそこでもう一回皆さんこれ翻って考えてもらえ、じゃあ我々はそのような上からの知恵をどうですか、皆さん持っているんでしょうか。それともまだいただいていないんだろうか。上からの知恵は皆さんの中にあるんでしょうか、
ね、思いますか。上からの知恵ありますか。あります。
ある、
あると思う。どっち何ですか。上からの知恵
御言葉。
御言葉。御言葉。
あれ。
御言葉。そうだね。じゃあ皆さん今日ね一ついただくと、皆さんね神様がくださった上からの知恵として最も大切な、我々が持っている最も大切なものがあるんです。そう。皆さん神が与えたね、人間が本当に神を求め真理を探し、上からの賜物としての知恵を見分けることがもしできるとすれば、それを得たいと欲し、それを本当に恋願い、どんなことがあってもそれを得ることにおいて我が人生は恵みに変わると信じることのできる、そのような思いに至らしめてくれるもの、それが皆さんのうちに宿る神の似姿に作られた私たちのうちに宿る本心というものである。これを良心というか本心というか言い方ちょっとあるけれどね、まあ、日本語では本心というとなんか本心を隠してるとか悪いんですか、あれからね。でも良心というとなんか基準が違うように思われるしね、非常に難しいんだけれどね。でもこういう意味で使ってください。神が与えた本性としての良心ね。神が与えた、神の似姿に作りたもうた私たち一人一人に与えた本心と考える。皆さんその良心がね、私たちの中にはあるんですよ。で一番の問題はね、その良心が眠っているという、その良心が何かに覆われて窒息しているということです。だから本当に私たちは神様の真理を見分け、神様の知恵を理解し、その神様の真理と知恵によって生きることのできる力を実はもう与えられている。だから神の救いの摂理は可能なんですよ。私はいつも言うんです。真実なものが現れた時、その真実を理解する本心がもしなかったとすれば、私たちはその真実を理解することはできないでしょう。でも私たちは心の中に神が与えた本心を持っているから、その本心が求めるものを与えられたとき、私たちの本心はそれが自分の本心が求めているものであることを知ることができるんです。そのとき、それに出会ったとき、我々の心はどうなりますか。喜びに満たされるんですよ。これが真理を知ったときの喜びです。そしてそれを知ったとき、私の心はどうなるか。喜びを感じるだけじゃないんです。その喜びから幸福感を覚え、やがて皆さんその真理を知った時の喜びは幸福なものへと変わり、やがて心に 何をもたらしますか。平和をもたらすんです。平和というのは外にできるものではありません。我々の心が本心によって本当に穏やかになっていく、平和になっていく、私なんかね、もう本当に若い頃ね、気も短く攻撃的で批判的で、ね、全てのものを拒絶する、心の非常に狭いそして心の偏った、さらににじ曲がった男でありましたけどねもう何を言われても腹立つもう本当本当、それでそのままね、平和がないね何かこう戦っていることがね、生きている証みたいな。もちろんそれは暴力行為にはしないけどね、左翼がなぜ暴力するか知ってます？物を壊すか、彼らは唯物主義だから、物を壊した時自分は生きてると思うんで、壊すのが大好き私はそこまでしないけど、でもね、本当にそういう偏狂な心がね、今振り返ってみればね、ああ惨めなもんだなと思いますよ、思います。だけどね、今もいろいろあります、社会にはいろんなことがあって、本当に私のね、心の中にね、許容範囲がまだこのちょっと広がってはいるんだけど、まだ完璧にこう全てを積み込めてないから、いろんな方面が来るじゃない、すると心が乱れるね、乱れる。しかし皆さん違うんです、乱れた後平和が来るんです。それはね、上からの知恵を本当に心に本心に知った時にね、もたらされるこの平和はね、何とも言えない、神のものでありましょうね。諦めじゃありませんよ、なんか悟ったんじゃないんですよ、平和が来る、ね、だから皆さん、この平和をもたらすということがどれほど尊いことか。そして最後の皆さん、このね、ヤコブのこの言葉ちょっと分かりにくいかもしれないけど、どう思いますか。18節、義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。はい、平和を実現する人とあります。これイエス様がおっしゃったね、三条の説教にも出てきますね。平和を実現する人々は幸いです。その人たちは何と呼ばれるんですか。その人たちは神の子と呼ばれる。皆さん、平和を実現するというこの言葉が出てきましたね。はい、平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。はい、義の実と書いています、はい、義の実って何か。義というのは聖書では神が喜ばれることです、ね、神様が喜ばれること、それは平和を作り出す人々が作る平和という雰囲気の中でこそまかれるんだと。皆さんね、聖書は深いよね。この一言とってもこの世界を本当に皆さん知っていただきたいなと思います。さあ、でも今日皆さんに一番言いたいことはね、この純真であるところの上からの知恵を賜るとき、さあ皆さんの心の内に明らかに確実に存在しているであろうその良心がね、目を覚ます、これに、これがとても大切なことだという。皆さんの良心は、皆さんの本心ははっきりと神を知っているはずなんです。でもそれが眠らされ、ぼかされ、覆われて
もし世の中に問題があるとすればね、この良心の基準が下がることです。良心の基準がなくなることです。本心がどこかに行ってしまうことですよ。これを神様は足がかりとして救いをなそうとしてらっしゃる。そうじゃありませんか、ね、そして皆さんもう一つ言えるとすれば、そのようなね、上からの知恵をいただいた者がどんな行いをすると、ヤコブは言ったかといえば、柔和な行いと言いました。はい、柔和という話は前回しましたよね。ただ単に柔和というのは優しいとか穏やかとか弱いという意味ではありません。柔和というのは、まさにこれでしょう。神の前に、純真であることです。だから皆さん、柔和な人も幸いだと。はい、イエス様、柔和な人たちは幸いだとおっしゃいました。彼らはどうなるんですか。平和を実現する人たちは神の子と呼ばれます。柔和な人たちはどうなるか。この地を受け継ぐでしょう。では皆さん、柔和な人、柔和な人と言って、イエス様はどんな人を柔和な人と言われたでしょうか。もちろんご自身もそうですよ。私は柔和なものであるとおっしゃいました。しかしね、皆さん、もう一つ言えることは、柔和な人、幼子である、ね、幼子は柔和である。幼子がなぜイエス様に愛されたと思いますか。本当に皆さん、幼子というのはね、ある意味でね、神様の前に自分というものがない。そしてさらに言えば、それは幼子というのは率直である。私たちはね、ついついいろんなことを考えてしまいます、頭でね。以前ある方が言ってましたね、新しい説を唱えたりね、するとね、多くの人はまずこう言うと。権威のある説や、権威のある先生がこう言ってる、ああ言ってると言ってね、新しく出てきた説を、必ずね、まずこの批判するところから入る。でもね、子供はそうじゃないと言うんです。新しいことを聞いたり何かすると、どうして、なぜと言ってね、心を開く。幼子の素晴らしいことはね、何にもとらわれずに心を開くことなんです。だからイエス様は幼子を真ん中に立たせて、このようなものにならなければ神の国には入れないという。それは神様から下る知恵が、我々が今まで長い人生の中で培ってきたいかなる知恵とも全く違う別物であることを知っているから、その時に心を開くことができるのは一体誰かというんですね。皆さん、今月の初めにマルコでの話した時にね、マルコの福音書に出てくる多くの言葉、驚いたという言葉があると話しました。本当にそうなんですよ皆さん。神様からの知恵は私たちを驚かせます。上からの知恵は皆さんを時に驚嘆させます、驚愕させます。でもそれをね、心を開いて受け入れることのできる、そういう純真な心、これが問われているんじゃないか。まあ、私は皆さん思ってます。そういう意味ではね、皆さん、よくもよくもこの驚くような話を毎回聞いて純真なまでに。そう思いませんか。でも私はね、その意味ではね、
私自身がいつも驚かされて、神様からね、驚かされていますけど、でも思うんです、私の本心は驚くんだけど、その後で平和になるからやめられないんです。もし胸騒ぎがしてイライラして、これは何か違うんじゃないかと思ったら皆さんに話しません？ね、それは責任があるから。私がこうして話すのは私の心が平和であるから。ね、その言葉が角が立ったとしても波が立ったとしても私にとって純真なるね、神の啓示だとすればね、それを皆さん私は告白します。それをしないことが偽りですから。だから本心を研ぎ澄ませながらね、神の声に耳を傾けて、そして心が本当に穏やかで平和であるかということをはっきりと理解してね、そこから言葉が出てこなければいけない。だから私皆さんに言うんです。驚く話を聞いても構いません、異端を聞いても構いません。問題は皆さんの心が平和であるかどうかです。平和をもたらすものを誠の知恵と言います。私たちの心が本当に平安を得ることができるか、それは神から来たものかもしれない。皆さんどう思いますか、ね、その意味でおいて、ね、私たちはこれからまた聖書を学びながら本当の意味で神様の知恵を賜るためにね、皆さんの中に眠っている本心をどうぞどうぞ呼び覚ましてください。そしてその本心に感じる、心に感じる御言葉との触れ合いの中で感じる平安があるならばね、その道を、その真実をね、掴み取って歩んでいく。それが皆さんの人生にとっての、私は平和の内にまかれる義の身となってね、神を喜ばせる人生へと変えられていく歩みとなるに違いない、そう思うんですよ。だからキリスト者の道は見た目には困難で苦しそうに見えても本人は平安だから仕方がない違いますか？本人は平和だから仕方がないね。周りは迷惑かけるんだけど特に周りには迷惑かけるんだけど皆さんこれは自己中心で、神中心、周りが自己中心だから神中心の存在に対して乱れるんだでもそれは本当に皆さんが神様との関係において、ね、これは本当に神から来たもの、その平安を感じていなければ、感じたならばもう堂々と告白すべきです。パウロは何も動じることがありません。それは3年間あのダマスコでの出会いを通して、ね、得たものを3年間本心に問い、これが本当に神から来たものなのか、聖書を学び祈り瞑想し確信した末に、私は命をかけて語るのであると言ってね、宣教したでしょう。それが皆さん本物ではないかなと思う。まあそんなことを思ってですね、皆さんどうぞこの御言葉を通して皆さんの本心がね本当に研ぎ澄まされ、いろんなものがね本心から拭い去られて芽生えていくことを固く固くね願っておりますし、その本心さえ芽生えればもう皆さん一人一人は神から与えられたその本性を持っているから、もう安心して自信を持って自分を神が与えたその本性を持って生きることができる、自信持っているかというと、もう権威のある人がどうこう関係ないんで、その権威はどこから来たんだと言ったら、我々は天の権威によってね生きられる。ああそう考えてみたら皆さん春が楽しみです何が楽しみ
毎日楽しみです。
そう毎日楽しみね春だけが楽しみになりますまあでも皆さん春の喜びがあってね、いいことだと思いますので、どうぞ皆さん、新しい、ね、春を迎え、また新年度を迎えてね、さらに希望を持って 歩んでいきたいなと思いますね。
アーメン。
はい、それでは終わりましょう。じゃあ352番をね、賛美していきたいと思います。いいか、352番。はい、じゃあお願いします。 それでは生産式をしていきましょう。